瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私岡本のぞみと藤沢理子がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、お世話になります。よろしくお願いします。さあ、今回どんなとこ行ってきたんですか？
はい、今回は水を使った事業を展開する日清機構株式会社の女性社員、うん、山崎さん、水野さん、谷口さん、比叡さんと私たち学生3名で座談会をさせていただきました。
女の人ばっかり？
そうです、はい、全員女性です。
なんか会社の名前から想像すると男性社員の方が多いそうな感じがするんやけど。
そうですね、
うん、で女性の方が多かったの？
いや、女性社員より男性社員の方が多いんですけど、うんうんうん、今回は女性社員の方々とお話しさせていただいて、女子会みたいな感じで
2人がちょっとでも緊張せんようにする優しいな。そうですか。だからどんなとこやったんですか？は
い、まず日清機構株式会社さんがどんなことをしている会社なのかお話しさせていただきます。うん、お願いします。日清機構さんはウォータージェット工法という水圧によって物を洗浄、剥離、切断する専門技術を中心に幅広いジャンルの事業を展開されています。高圧洗浄機の産業バージョンと考えると分かりやすいかもしれません。もともとは配管の詰まりなどの洗浄を機械で対応している会社でしたが、当時の社長がドイツでウォータージェットを知り、作業に取り入れようとしたことがきっかけで現在に至ります。この本に書いてあります。
ほいほい、
詳しくは
詳しくはこの本ラジオに聞いてる方ちょっと分からないけど鋼の水、ウォータージェット工法のパイオニア50年の歩みって、確かにもうこのタイトルから分かりやすい感じですね。まあ、でも確かにこのウォータージェットっていうのはテレビショッピングなんかでもね結構扱われて、やっぱりドイツが先進国っていう感じでしたもんね。そこに日本が追随するというか、まあ、よりすごい技術力で超えていってるのかもしらんけどもその辺を見てきたってことですね。
はい、最初は水圧も低いものでしたが、現在は水道水の1000から1500倍もの威力があるそうです。
な、怪我しそうやな
怖いですね。
怖い。
日清機構さんは主に2つの事業に分かれています。うん、1つ目はウォータージェットの製造販売などメーカーとしての業務、2つ目は設備や工場のメンテナンスを行うプラントメンテナンスです。自動車、電力、建築土木など幅広い産業でインフラやプラントのあらゆるメンテナンス事業を展開しています。
へえ、じゃあ知らず知らず、僕ら意識して見てないけど、実は結構身近なところで
そうですね、
利用されて見てるんかもわからへんね。
そうですね、インフラ、高速道路とか、うん、トンネルとか、うん、私たちが使うところを、やってくださってる感じですね。
なんかそうやって思ってみるとさ、会社なんか行ってきたわけやからさ、これからついつい見ちゃうんじゃない？はい、
そうです ね、
本当に
ね、
ちょっと意識しちゃいます
ね。するよね。そういう目で見てきたもののお話が聞けるっていうことでね。じゃあ今日は、
はい、
なので期待が高まってきました。お願いします。
今回はインフラ、広報、人事担当の方々と座談会をさせていただいたので、それぞれどんなご活躍をされているかお話しします。
お願いします。
インフラ事業部は高速道路やトンネル、橋などの補修メンテナンスを行い、文字通りインフラを整える存在です。例を挙げるとウォータージェットを使って中の鉄筋を傷つけることなく、古いコンクリートだけを取り除き鉄筋を残す発るという作業を行っています。
発る初めて聞く言葉やけど、これちょっと調べてみたら、なんか昔からある言葉で、その木材とかに穴を開けるとかいう作業のことを本来発るって言ったらしいですね。
らしいです。
でしかもその工具が発りっていう工具やったんですってね。
で
それが今も使われてるということで、勉強になるわほんまに。ありがとう。
広報課ではウォータージェットや水について学べる本の出版、テレビ CM、 駅の広告や協賛など会社の PR を毎日模索しながら行っているそうです。 皆さんがテレビでよく見る時間帯に CM が放送されていたり、有名なラジオ番組に流れたりするので、これから注目してみてください、
うん、おお、もうすでにじゃあ放送はされてるんですね。
はい、放送されてます。
意識的に見ていこう。
はい、人事総務課では社員がよりよく働けるよう制度や人に向き合うお仕事をされていて、会社自身を支える存在だと感じました。人事だからこその視点で学生生活や就職活動のアドバイスもしていただき、とても勉強になりました。私たちが接触する機会の少ない B2B 企業ではありますが、生活を支えてくれる大事なお仕事だと分かりました。
お、どんなことを教えてもらったんですか。
いやもういっぱいありすぎて本当に、う
ん、本当か。じゃあ今度来る時までに産業にまとめてきなさい
次に日清機構さんで働く魅力についてお話しします。
お願いします。
紹介させていただいたように幅広いジャンルのお仕事があるため、一つの会社でさまざまな職種が見られて、さまざまな産業で働けるところが魅力だとおっしゃっていました、うん、社内ではキャリアアップ、スキルアップの機会があったり、産休育休を取得してしっかり復職できる環境があったりと、長く働ける会社であることが分かりました。
うん、そういう意味では今回その女性の方とお話できたというのはすごい良かったかも分からないですね。
女性の働き方とか、
うん、そう、女性の働き方ね、やっぱそこに力を得ている企業って今本当に大きく伸びてるなという感じがするし、何よりその優しさみたいなのが、ね、なんか昔の
ぬくもりみたいな、こうありますね。
ありました、実際
ありました
ありました。ぬくもってそうな顔しますもんねなんかねああそうですか。まあでもなんか本当にその女性が聞きに行ったおかげで引き出した言葉っていっぱいあったと思うんですよ。
そうですね。
なんかどんなイメージを受けました。
やっぱイメージ的には、うん、やっぱこういう会社は男性社会の会社というか、うん、こう現場仕事だったりをイメージしてたんですけど、女性のもう女性でも現場で活躍されてる方もいるらしくて、うん、なんかすごくね、女性皆さんすごい優しい方だったので、うん、アットホームな会社でした。
ああそうですかね。本当になんかこう固いもんに穴を開けるっていう、それだけ聞くとやっぱすごい男性的なイメージあるけど、でも女性やからこそその繊細な作業ができるっていうのは絶対あると思うんでね。ああそっか、2人はいつかその世界に行くんやろうか、それとも違う世界に行くんやろうかそれもちょっと気になりながらちょっとまあ聞いていこうかなというか見ていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします、
はい、では最後に今後の目標や課題についてお話を伺いました、うん、今ある仕事に感謝しながら、今ある仕事の少しとなりも大切にしながら展開していくというお話が縁の下の力持ちである日清機構さんらしく感じました。さらに女性が活躍できる場を増やしたり、社員を増やして環境を整えたり、キャリアプランモデルを作ってより働きやすい会社を目指されていました。社員みんなが健康でというお話もあって、スポーツジムを作って運動不足を解消したい、社員同士で交流する場を増やしたいなど、ワクワクするようなお話も聞くことができました。
最初から最後まで和気あいあいと楽しい時間を過ごさせていただき、私たちの方が元気をもらってしまいました。お仕事の話だけでなく、やりがいや魅力、今後の目標を笑顔で楽しくお話ししてくださる皆さんを見て、私もこんな社会人になりたいなと憧れの気持ちを抱き、学校や就職活動を頑張ろうと前向きになれる座談会になりました。
そうやね、2人が行った会社が、まあ、もし例えばこういうとこじゃなくて辛いとかやったとしたとしても、うん、2人がねこの時に感じた気持ちを持ってね会社帰れたらすごい大きいもんね。
はい
そんな人になってもらえるように、
はい、頑張ります
頑張りましょう。お願いします。
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は日清機構株式会社さんとの座談会についてお伝えしました。取材班は岡本のぞみ、木戸のりり、藤沢理子、そして MC は私藤沢理子と岡本のぞみ、ミキサーは木戸のりりがお送りしました。千藤さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今回の取材の様子をゼミのインスタグラムに載せてあります。 CARI_REPO で検索してみてください。 CARI_REPO です。ぜひいいねとフォローお願いします。今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来月は仕事塾編をお送りします。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。